きます。皆さんお元気ですか？イッチウエラです。 My name is イッチウエラ。文科省が2020年にセンター試験を廃止して英検TOEIC IELTSにすり替えることを発表しました。このことは実用英語そしてコミュニケーション能力の重要性を物語っていますが、さて最後です。最初質問ですが、実用英語とは何か、実用は何かをまずお聞きしたい。そうハンドアウトに実用英語と書いてますが、実用英語とは何かをちょっと聞いていただきましょう。聞いていただきます。実用英語とは何かと、何と思いますか？
会話力。
会話力と。一般の人はスピーキング力というふうに答えがちなんですが、それに対する答えは It depends on the country where you use English というふうになります。で見てみましょう。国内と国外によって変わると言っていきましょう。国内ではこれに書いてますが、まず最初に真ん中のこれっぽいいね、これが圧倒的に多い、ね、ということはリーディングしていいメール書くということが非常に多いと。大体6割7割はもういいメールを処理してるんですね。いいメールね。それから、社内公用語とか最近言いますが、プレゼン交渉ということでライティング、スピーキング、リスニング、リーディングですが、まずプレゼンするためには原稿を作るのでライティングが重要になってきます。それから、観光エリアの接待、それから日本紹介ということでスピーキング、リスニングですが、一番はやはりライティング、国内ではライティングが重要になっています。それから2番に、スピーキング、リーディング、リスニングになっていますが、海外になると状況が変わってくる。海外で英語を使う場合は1番が日常生活、デイリーライフでスピーキング、それからオフィス、ビジネス、スピーキング、そして留学スタディ、これは、私も経験ありますが、ほとんど読んで書いてますから、リーディング、ライティング、そしてリスニング、スピーキングということで、でもやはりスピーキング、そして2番がリスニング、3番、リスニング、2番、リーディングですか、リーディング、それからリスニングになってますが、状況変わってくるということですね。ですから実用英語というのは useful、practical English、useful、使える、役に立つ英語ということなんですけども、日本と国外によって変わると。日本ではライティングが重要であると。で、海外ではスピーキングが重要であるということですが、リーディングも重要なんですよ。リーディングも実用英語というんですよ。リーディング、ね、読んで理解して返事を書くということですが、リーディングも重要。これも実用英語なんです。実用英語は単に会話ではないということを、分かっていただいた後で、では、次のところに行きますね。検定試験、日本における検定試験、ここに右にありますが、それから大学入試はこういった実用英語力をアップするには役に立てるのか、文科省が、ね、センター試験を廃止するのはいいことなのか、ね、IELTS、IBT、TOEFL、それから TOEIC、TOEIC じゃないわ、IELTS、TOEFL、英検に差し替えればいいことなのか、これを検証してみましょう。で、それから今の大学入試と比較します。ね、で検定試験で、いい試験は実用力アップあるいは実用力の検証、ね、にいい試験は何かというのを聞いてみましょう。誰か、そこの方、実用力をアップするあるいは実用力のテストにいい試験は何かと思います。
論技能のバランスよく、
そう、そうということで、どういう試験がここに B に、リストアップされてますが、どういう試験か、検定試験はどういう試験がいい試験なのか、文科省の、ね、希望している、これ理にかなっているか、理と理が一致するとですね、理ですね、理と、これ一番いいですね、理と理が一致する、この試験は何か、豆腐がいいと、豆腐、他にも聞いてみましょう、もう一度はい、何がいい、TOEIC ですか、一般の会社は TOEIC 多いですか、TOEFL ですか、英検ですか、英検がいいと、はい、では見ていきましょう。あの右を表示してください、ね、英検順位と書いてます。これ R というのはリーディング、 W というのはライティング、それから L というのはリスニング、 S というのはスピーキングの比重です。で、英検機はあの45%、で、各は25%は何かというと、 認識を受けた数値が過去の数値ね。で、認識を受けなければ英検は 45%、 ライティングが 25%、 リスニングは 30%、 スピーキング0と英検は最悪になってしまう。認識を受けなければ、認識を受けるとね、あるとリーディングが 25%、 ライティング 13%、 リスニングが 0%、 スピーキングが 47%。 素晴らしい技術なんですが、いかんせんだからこの英検1級も準1級も通る人が 1,2 割と少ないがために、ほとんどの人は認識を受けてないので非常に厄介になると。ということで文科省が、ね、英検に差し替えた場合、2級、準2級とかいいんですけども、準1級、1級になってくるとちょっと問題があるんですけど、そこまでのレベルはなかなか至らないですね。ですから英検の場合は問題じゃありません。それに対して一番バランスを取れているのはこの IELTS と、 IELTS かもしれません、バランスがとかあります。バランス、リーディングが 25%、 ライティングが 28%、 リス 28%、 スピーキング 22%、 非常にバランスが取れていいんですけども、でも IELTS にはどういう試験かほとんどの人は分かっていない。トピックも問題も大変分かっていないんですけども、まあ、これは後で話しますが、準一級もそうですね。僕らはどちらかは読解型、ね、読解力も重要なんですよ。タイムとか高度な文献を見れば読解力これ必要なんで、英検一級、準一級いいんですけども、どうしても二次試験を受けるところまでクリアしてほしい。一次で一次難民じゃなくて、一次難民じゃなくて、二次受けるところにクリアすれば素晴らしい試験です。それから TOEIC、 これはビジネス受信型、ご存知のようにちょっと弱いですね。実用英語という意味ではちょっと弱いですが、ビジネス受信力でいいですね。で、それに、対抗して TOEIC SW、 あんまり入ってないんですけども、これは、リーディング 70%、 ライティング 45%、 リスニングです、スピーキング 40%、 この中途半端な数字は何かということは、これは 何かと言いますと、例えば TOEFL、ね、TOEFL というのは基本的に 25%、 25%、 25%、 25% になってますね。TOEFL が120点満点で30点、30点、30点、30点なんで、基本的に 25% になってるはずなんですけども、実際はリスニング型と書いてるように、ね、スピーキングもインテグレーティですね。リスニングもそうですけども、読んで聞いて話すということで、非常にリスニングのメモ取りが重要なんですね。ですからリーディング 30%、 リーディングの技術高いと、でライティングの技術も高いように見えて、実際はリスニングが高いと、でリスニングの技術が非常に高いと、でスピーキングは 17%、 25% に見えるけども、実際はリスニングの要素が非常に高い試験であるということですね。それから、工業英検はこれライティングに特化してるんですね。で、国連英検、時事英語型、それから通訳の英語、日本文化型と書いてますが、これね、パーセンテージがですね、といったところから実用英語は結論すると、ね、認識まで受ければ英検はいいんですけども、認識を受けなければ IELTS がバランス型でいいと、でトーフルもいいんですけども、これはリスニングがきついと、メモ取りがきついということで、そのリスニングをつけなければちょっと難しいと。で、TOEIC の SW はいいかと、これ三角になってますけども、いいように見えるんですけども、リーディング TOEIC SW はリーディング 7%、 ライティング 45%、 リスニング 0%、 スピーキング 48% になってるんですけども、やや、設定がね、ちょっとビジネスではいいんですけども、ちょっと特化しすぎて、アカデミックの要素は全くないというわけじゃないんですけども、かなり少なく、ね、状況、海外で生活するためにちょっとビジネスに特化しているということで、ちょっと弱いとですね、ビジネス以外の状況もあることを考えて、発信型としては、まあ、三角、6割か7割ぐらいですかね、三角で、大学入試、これはどうかちょっと考えてみましょう。これも聞いてみたいと思いますが、大学入試は、大体どんな感じだと思いますか。 RWSLS の品質は大学入試、RW は高い、RWW は、そうですね、 W は、二次試験ですか、二次試験で 15%、 20% ぐらいですね。で、センター試験、ね、これはまた 10% から 20% で非常に少ない。で、リスニング、ね、リスニングこれも 15% から 20% で R が高いですね。スピーキングはなしと、ほとんどなしと、まあ、若干ある程度はあるんですけども、ね、記号式でスピーキングをテストする。で、 非常に代入してはまずいんですけれども、かといって、ね、これをどうやって差し替えるというか、こういう非常に難しい問題がありまして、では次に行ってみますと、では英語の発信力とは何か、こちら 右の、先のグラフの手書きの、ハンドリッドハンドアウトの、ね、下の下見てください。英語発信力とは大きく分けて私は4つと書いてますね。4つの力、まず1、シチュエーションである、状況別パターン運用力、これは銀行でとかね、どこかの会議でとか、パターンを覚えるとね、パターンを覚える、パターントラックですね。これによって何かひな形を覚えるとね。それから事物状況描写、これは BMW であろうが歌舞伎であろうがね、どういう人物であろうが何か描写するのよ。順位期の漫画試験、あるいは、ね、二次試験の漫画もそうですけども、状況を描写する力、それから次に論理的表現力ですね。これは一番外国人が、一番日本人の英語で批判している一番高いですね。この because ってやつね。because なぜこれをやらなければいけないのかと、何でもなぜか why と、これはもともと I think と言うと why because と書いてるんですけども、その次これも重要なんですけども、実に力、ポイント理解力、英語の発信力というのは必ずインタラクティブですね。インタビューでもそうですけど、プレゼンテーションでもそうですけども、相手のポイントを理解してそれに対して反応しなければいけないので、ポイントを理解する力は非常に重要だですね。で、この4つの能力が英語の発信力だ。で、そのためにはどうすればいいか、プライオリティ、これ3つ書いてます。1番、5戦後運用語彙習得力、習得ですね。5戦後までの基本語ですね。これは基本動詞も前置詞も含めてですけども、ね、簡単な段ですね。例えば、わかる、わかる、ね、わかるだったら、何できますか、understand、understand、understand だけでいくと、ちょっと状況が狭くなる。understand ってのは、世の understand situation、ね、状況が上がってない、あるいは気持ちが上がってない、空気が読めてない、この時 understand ですけども、その他には、get it out、ね、誰でもわかると。これも分かる。だから、find out。そのうち分かるさ。いる find out、ね。これも分かる。ね。down もあるし。で、良さが分かってない。appreciate。こういうのを使い分けなきゃいけないね。recognize。identify。これは、この本に書いてますね。私の最近の著書で、この、英語の使い分けの、ね、この本のバックの中に書いてますけども、ね、5000語までの運用力、習得ね。これを身につける。で、中国の英語教育のモデルをちょっと参考に見ておきますと、中国では、ね、どうなってきますかと言いますと、高校で、まず中学で、まあ、戦後単語、日本と、中学は日本の教育で非常に似てるんですけども、高校では難しい読解とかそういうのをいじるんですよ。せずに、2000語もの単語を使えるようにする。で、大学に入ってから、一流大学だけですけども、1万の水準を、ね、認識できて、タイム、分かる、それから英字新聞分かる、そして英語でディスカッションできるというふうになってます。でこれはエリートですね。そうで一般の人は2000語までを単語を使いこなせるようにするということで中国のモデル。それに対して日本の場合は、中学はいいんですけども、その次に高度な文献を見るようにリーディングができると使いこなせるようにしたいんですね。でこの5000語までの運用語彙力習得、特に類語の使い分けができるようにすると、これは非常に重要。それからその次論理的発信力習得ですね。TOEFL、IELTS で言えば、特に難しいのは、インディペンダントトピックスですね。インディペンダント。例えば、どういうのをやってますと、うちのスタッフに、IELTS の問題をちょっと、重要な、代表的なものを持っててくれと言いますと、こうなっていますね。Q カードというのは IELTS ではありまして、IELTS、スピーキングテストの、パート1、パート2、パート3、パート2、これですね。Talk about the most important advice you've got in your life. You should say who gave the advice. Number 2, on what advice it was. Why you find advice most important. And what was the result of the advice. 人生で得たアドバイス。一番重要な何か。一番重要なアドバイスは何か。どんなアドバイスを得て、一番重要なアドバイス。で、それを誰が言ったかと。で、これいきなり聞かれると、聞きますが、固まりますか。それをパッと答える、答えられますか、固まりますか。いや、これインディペンダントです。人生哲学のアドバイス、どんなアドバイスか、どれが重要なのかとね。で、こういうのは非常に好きなんです。 英語圏での国語教育というかね、日本とはちょっと国語教育のアプローチが違うんですね。で、こういう大体普通の人は固まってしまうと。で、ふっとこうなって、なんだったら考えてるうち時間が経ってしまうと。で、こういうトピックが、まあ、大体いくらでも100トピックぐらいあると。ね、ですね。で、Did you give advice to someone? で、もう一つ、task 3であの、ディスカッションになりますね。Did you give advice to someone when they are in trouble? Why or why not? ですね。誰かが困っている時にあなたは誰かにアドバイスしますか？アドバイスしますか？じゃあ、イエスだったらなぜか。しないだったらなぜか。とにかく、なぜか。それから、to the older generation, give advice to young people? 昔の世代、いや、古い世代、older generation、年齢の高い世代は、若い世代にアドバイスをすべきですかと。ね。すべきだと。すべきじゃないと。すべきだと。ね。で、これで、大体どのトピックも。大体1分ぐらいしゃべる、ね、あるいは最低30秒から1分で40秒ぐらいしゃべると。これが難しい。大体15秒とかだったら簡単なんですけども、45秒とか1分しゃべる難しいと。で、What kind of character should a good advisor have? アドバイザーはどんなキャラクターを持っておかないかなと、ね、これでいきます。これ後で聞きたいと思いますので、ちょっと考えてください。それから、もう一つ問題は、Talk about the law of your home country.、ね、that you think is good. You should say, what the law is like. 法律、ね。Why you think it's good. What the benefit of the law.、ね、法律、この法律いきます、ね。Discussion, how important is the law in your home country. その、ね、それは law in general.、ね、law があなたの上でどれほど重要。Do people always need to obey law? Why or not? What law is needed to be created or changed in your home country?、ね、これ議員の話出てきます、ね。これはアイリスのトピックです。ね、アイリス、ね。これはインディペンダントトピックスで非常に難しい、ね、話戻りますが、論理的発信力というのは特に、ね、インディペンダントトピックスですね。インディペンダント。これに固まらない。ねからのトップスクール出た、日本のトップスクール出た人がちょっと固まってしまうパターン。これ固まらないようにすると。これが、ね、外国人の日本人英語力批判に多いと思います。この時、メモ取りリスニング習得、ね。これは先ほど申しました。ポイントをつかむと、ね。プレゼンテーションもそうですけども、ポイントをつかむと。で、会議の場合だったらメモ取りすると。これも日本人苦手です。これ、アイビッド・トーフルでは非常に重要なファクター、ね。ディベートでは非常に重要なファクターです。メモ取りしながら、ポイントを掴んで、それから反応すると。その時、先ほど申し上げました、先ほど言ってました、英検ですか。これは検定試験というのが書いてますね。教育エスタラブ商業英検。商業英検というのもまあまあいいんですよ。で、準備2級試験、IBT ありますね。ということですね。で、次に、いきます。スピーキングとライティングということについて話したいと思います。スピーキング。ね。いいですか。スピーキングとライティングの違い、これは何かというのをちょっと述べていきたいと思います。でもいいですかね、どうぞ。スピーキングとライティングと何が違う。
基本は同じなんですけど、
基本は同じ。
スピーキングは瞬間ライティングみたいな、はい、
瞬間ライティング、は
あは
あ、いい感じや、
はい、ありがとうございます。
いやいや、と他には他じゃないですか。瞬間ライティング、ね、瞬間他になったんですか。スピーキングとライティングは何ですよ。よく聞かれる。ね、よく聞かれる。何が違う。態度が違う。態度。非常にブロードな。アイコンタクト。ディリバリーとか。なるほど。うん、態度ね。そうね。インタラクション。他に。
他にはあとはやっぱり発音がいい。
発音がいい。あ、ディリバリーも重要だ。ライティングではそれが重要でないと。ディリバリーね、アイコンタクト。ああ、なるほど。じゃあ、まずいきます。スピーキングとライティングの違いというのを考えますね。はい。それから、成功例と失敗例について考えましょう。スピーキング、ライティングね。まず、スピーキング、ライティング。ね。まず、スピーキングというのは、まあ、型からいくと、大体、短い。基本的に、インジェノル。7の倍数で考えますと、スピーキングの場合、大体7から14でマシンがね、しゃべり、ね、短い、because I like it、ね、あれつい、because I'm not、すぐ切ってしまう嫌いが高い。 で、それを which is by となると deep English で、deep English と、まあ、スポークイングリッシュとしましょう。で、スピーキングとライティングというのはスポークイングリッシュとライティングリッシュと違うと考えますね。ライティングというのはテクニカルライティング、ね、基本的に関係代名詞を使ったりして引き締めてビシッと決まる英語でね、ラークなりがテクニカルライティング拡張高い。ネイティブスピーカーはこのライティングになると拡張高い英語を書き、かっこいい。だからスピーキングだったらこられた感じでね、平たくさらっと喋ってるかも。次に、ライティングは形容詞的だ。こちら動詞的だ。まず考えましょう。例えば、ね、Have a web is computer。これ動詞的よ。コンピューターの扱いがうまい。コンピューターリタレット。ね、あと、strong willpower。strong will。ね、短くなんですよ。黄色して。ね、ハイフン使ってもいいですよ。例えば、コマイル。ね、ドーズ。メイドブ。ストーン。動詞的。ストーンカーブドドーズ。実現しましたね。ハイフン使う。ポバティストリックネアリアス。ハイフンを使ったり、技術的にコンピューターディタリとか、ね、ストーンウィルズ、硬い。ですから引き締まってます。ね、引き締まれてる、ね。こっちは長い。長いけれども、もう少し滑らかに流暢に喋ると。こっちは引き締まってる。で、拡張高い英語からこのスポークリートイングシュをゆっくりと落ち着いて喋ると、ね。日本人の場合はこっちの方が水が合ってるわけですので、こっちの方が割とフルアンで喋る。その次。正確さ、ね、まあレベルが高ければスポークイングリッシュも実践イングリッシュの生徒で喋る人もいますが、インジェロ大体精度が 75% 低い。ナチュラルオーガニックカンバセーションですから、大体ね、まあ、大体やってればいいと、ね、大体正確にやる喋ろうとするとネイティブだろうがノンティブだろうが緊張してとてもなく、自分で日本語、自分の日本語を考えましょう。英語も日本語を考えます。そんなに正確ではないかもわからないけれども、ね、ただ、ナチュラルです。その代わり、先ほど言ったアイコンとか、ね、それからディリバリーとか、それで補ってる。こっちはそれを補えないので、正確さが良くされるんですね。ディープイングス、フォークイングス。ですか？それから最後に、先言いましたね。何ですか、この、アジリティですか？こっちの、早い反応が。ね、考える日本人のパターンとしては、こう質問されると黙って、7秒とか10秒考えてうんと言って何か言わない、言わないかもわからないけども、この時にわよって言ったらもうその瞬間に理由言うとか早い味いって言う、ね、こっちはディフレクティブ、ね、ディフレクティブ、ね、でキャラクター的には、ね、インジェロ。日本人はこのリフレクティブの方が得意と思うんですね。で、このアジリティよりやってください。アジリティは平和技術型ですから、ちょっと乱れてるかも。実装がないです。次、滅裂かもわからない。ね。でも、こちらの方がちょっと遅すぎる場合は、相手が、ね、もうフォゲリットになるかもわからない。これ非常に難しい、このバランスが。で、ここで成功例と失敗例と申し上げましょう。成功例、ね、成功例はこの情報で成功した例。パターン1、これは当たり前なんですけども、海外の、ね、アメリカの大学を卒業してアメリカの大学で10年間アメリカの会社で10年間働いて、でプレゼンテーションライティングしてきた、ね、そういった人があの、二次試験アクリルの二次試験対策と、それから企業の二次試験対策と工芸研の講座を取ったんですけども、ほぼ完璧な英語を話すと、なぜ聞けるんかなとわからないぐらいレベルが高いと。そういう人はアメリカの大学と大学、まあ幼児を取って大事を取ってくれる二次試験とね、であの工芸研でも手の高いで、ね、これ早い味プレゼンテーションプレゼンで鍛えるね、でプレゼン、ね、プレゼンの年次が違うという感じですね。ネイティブスピーカーでもライティングとプレゼンテーションの年季がなければそんなに正確にうまい英語をしゃべれない、ね、これはまあ当たり前なんで、これは そうでもよく。次、成功例2、ジャパンタイムズ ST、そういうのを、読んで、音読して、サマリーばかしてです。そうした、ポリシーがタイムは絶対読まない、ニュース読まない、難しい文献は絶対読まない、ね、ですけども、ただ、サマリーですね、高校生のような簡単な文献をずっと読んで、サマリーとか練習します。そうすると、英字新聞のように、ジャパンタイムズ ST、それのように喋るようになってる。ね、難しい文献を読まないということで、もうその人は箸に割り切った、箸ね、受信を犠牲に、受信を犠牲にしたけれども、まあ一応、3巻ぐらい取って、3巻ってね、AKP 通訳会とね、とか、TOEIC 980点ぐらい取ってるんですけども、犠牲にしても取ってるんですけども、一応そんな高度な文献やらない。いや、これは成功例2、この時成功例3、成功例3ですね、大学生、大学生だ、非常に、これも AKQ 実験対策に出た説なんですけども、非常に英語うまい。何でうまい、このものすごい喋るもうまいし、書くもうまい。と聞くと、ビジネス英語、ね。NHK のビジネス英語。彼は高校の時から、80回、ね、テープを聞いて音読して、それをマスターしたと。もうで、大学3、2年ぐらいの3年、4年だった時には、もうなんか、すごいビジネス英語が喋ってるんだというぐらい、かっこいい。間違いもなく、回数は一緒に少なく、えらいかっこいいなと、どうなってるんだということで、と言いますけども、それとも、箸に大学入試を犠牲にはしてないんですけども、思ったほどそういうトップスクールに行ってない。ね、でも、箸力が高かった。ね、これは、その時、それから、もう一人、ね、大学生、これも大学生ですけども、その人は下宿を何回、5回ぐらい追い出された。その人は音読が好きで、ね、朝から晩まで下宿で音読ばっかりしてた。うるさいよ、出てくる。で、彼はまたかっこいいかっこいいね、意見言うなんかね、まあ、ね、対策せずに通らないといけませんよって、かっこいいことばっかり言うとったんだけども、発信力が非常に高かった。で、音読が、とにかく、発信型の勉強してるということですね。発信型ね。これは、まあ、成功ですけど、失敗。この人も、発信型の勉強ではないんですけど、発信力うるさい。どういうことかというと、この人は、海外経験もあり、外国人の対象のカウンセリングをしとったんですね。にもかかわらず、ライティング、ソースの衛星ライティングに施設に来てもらったときに、爆発のような論理がむちゃくちゃだったんですね。でも喋るのは非常にうまい。喋るのは非常に流暢に喋るんですけども、喋る感じで、チャッティングの感じですね。ここで重要なのはチャッティング、ね。チャッティングの喋りがないと、論理が、ね、そういったディベート的な喋りとならない。ディベートでは、ね、試験に重要なディベート的でしょ。戦略的ですね。ちゃんと理由を述べて、ね、つつまわすと。ねポイントを述べて、それを説明するというんじゃなくて、ポイントを述べて説明せずに違うことを言い出すと、もう話がどんどん飛んでいくと。要するにけれども、海外経験とか英語喋る経験が非常にスピンキーが多かったんですね。スピン。ただ、ライティングの経験が少なかった。ですから、このように、ジャンキングが非常に重要であると。走るかには、ライティングの裏付けであるスピンキーの練習しなければいけないということが非常に重要だと。でなければ、ね、はちゃめちゃになってしまう。さて、次に、リーディングとリスニングについてお聞きしたいと思います。リーディングとリスニングね。これの違いをちょっと聞いてみましょう。今度は、ですね、いいですか。リーディングとリスニングはどういう違いがあるか。は、どういう違い
か。リーディングは、は、単語が分からなかったら辞書で調べればいいですけ
ど、は、
リスニングは聞き逃したら、もう追いつけない。
リスニングは辞書で調べられない。うんうん。Go!あ、リスニング。あ、これ言うと、どんどん喋ってほしいと。どんどん持っていってください。45秒ぐらい。じゃあ、それ、大体45秒ってリズムが通るん
ですけど、日本語で
も。もう一度聞いてください。リスニングとリーディングの違いは。45秒ぐらい喋ってください。45秒。あ、何ですか。
リーディングは、そこに書いてあるものを何度も読み直して、はい、理解して、まあ、理解することができる。
ああ
リスニングはもうすぐその場でこう聞こえたものが瞬間的にも通り過ぎてしまうので、
はあ
その場その場で理解しないと話に追いつけないんです
。はあはあ、アゲンこれちょっと関係しますね。アジーティバースリフレクティブ、ね、ですね。 リスニング、ね、でリテンションもあるということですね。リテンションが、フリーピング、情報がフリーピング消えていくので、リテインしなければいけないと。で、アジリティ、瞬間で理解しなければいけないと。こちらは、読み返せるということで、リフレクト、考えることができるということですね。で、アジリティ。その代わり、これは、ポイントが分かればいい。だから、ポイント理解が非常に重要だと。話の全部を理解することができない。全部を記憶することができない。相手の話の。ポイントが、ポイント間違ってたら、それはポイントじゃないと。それは私言いたいことじゃないと怒ると。相手にリスポンスしたときにね。それはどうでもいいことだよと。相手がフラッシュですよ。だから相手のポイントを、あ、ここですねと言いたいの、ここですねと言うと嬉しいと。で、相手が、これ言いたいときにね、これなんですよって言ったときに、なんか関係ないことを言うと怒り出すと。だからポイント理解が非常に重要ですね。リーディング、リスニングね。リテンション。味。非常に重要ですね。で、リスニングとこのアジリティとリフレクティビティ、ね、この相関関係が同様にダイキンスピーチで、出てますね。で、次に、ね、では、勉強をいますね。勉強法、時間がないんでどうぞ言いますか。勉強法では、こういったことを踏まえて、ね、勉強法は何がいいか、これは私は3つ書いてますね。体感型、体験型と。ね、全部体がついてます。体、ね。体感型でも分かりますね。例えば、英文法でも単語もそうですけども、英文法だったら、ですか、助動詞と言っても、ね、助動詞というのは、例えば、シャル、シャルって名前です、シャル。シャルの S は進む。H がふわっと上げると。A が伸びると。シャーとこういうシャルで天の恵み、ね、啓示、天の力、シャー、アイシャー、ウィンというのは、ね、啓示的です、力強い、ね、だからもう神によって決められた、天によって設立とか契約とかシャル、それに対してマストは M が山根に上げて、でマスト でストッとこうしてやりますけど、マスト、ウィン、マストだけで絶対失敗許さない、力強い、マストと力、マスト、カン、ね、絶対来てほしい、この絶対ある。I must tell、 ね、それでは聞いてほしいと。この must はここで固定します。stop とこの時の、この体感ですね。can だったら capacity の can ですね。それから will はこう、鉄の跡で飛んでいくと、稲妻で will とこう飛んでいく will です。これ体感と言いますが、体感学習法をしてほしい、体感ね。これは文法だけじゃなくて、単語もそうです。単語だったらイメージで、音とイメージで覚えてほしいと。体感型。それから、ひらめき型ですね。ひらめき。スポンテニアスに脳症、リスポンスができるように、ひらめき、この体験型というのは、試験を受けても、留学しても、生活しても何でもいいです。とにかく体感型、体験型ですね。家では本だけ読んでるんじゃなくて、あれは体験型でも体感型でもではないと。ね、文章を読んでるだけで。体感型、体験型、五感を使ってほしい。体感。これが勉強です。で、その下に書いてるのが、タイムマネジメント、アティチュード、メンタリング、パーソナルゴース。それから、右側にキャタリスト、エンハンス、ファシリティ、人生哲学がありません。非常に重要なことなんですけども、まず英語の勉強で、悩みを聞いた場合に、それだけ聞いてみてもいいですね。聞いてみますか。英語の学習上のね、悩みの時どう言いますか。よく聞かれるのはね、時間がないとか言います。時間足りないと。じゃないですか。どういうことがないですか。どういうことが、まとまった時間が取れない。ということは、これはタイムマネジメントの授業なんですけども、ここで体感型、ね、大脳生理学的には、英語の勉強は歩きながら覚えた方が記憶力が良くなるということで、これ難しいんですけども、歩きながら電車の中とか歩きながらでの時に単語を覚えると記憶力が良くなる。これはタイムマネジメント一つですけども、能率化学ですね。これは一つです。体感型であり、これイメージ、この単語のイメージを体で演じすると。で、それから歩きながら覚えると。これも一つなんですね。それから、アティチュード、ね。人生哲学。これは先ほどのテーマに戻りますけど、大丈夫です。ちょっともう一回聞いてみたいと思いますが、 これちょっと誰か聞いてみたい。さっきの Talk about the most important advice you got in your life you should say、 じゃあこれを聞いてもいいですか。固まってない固まってない固まってないですか。 Most important advice you got って言ったら固まりますか。なんか固まりません。大丈夫ですか。うっと何やろうと考えてるうちに時間が経ってしまう。何かありますか。大体格言で言ってもらってます。格言、ペイシャンス、ウィンジャーピンジェン、一緒にも3年とか誰が言ったのかな、誰かなとか、なんて時間が経っちゃう。何かありますか。日本語でいきますか。アナフェクトで、
例えば僕ガーシュの会社に住んでたんですけども、最初は日本の会社にいたんで、例えば失敗そうな時は最後まで言えないんですよ。だけど、ガーシュの会社だったら失敗しそうだったら早めに言ってください。そうすれば助けてあげるからって言われて、それが一番あれだった。
Google のあれもそうですね。なんか早く問題解決するために、早く問題解決するために、
そして失敗そうなら早めに言ってくれ、
早く言ってくれと、
早く言ってくれっていうのが、それが一番役に立ちました。
それを、まあ、役に立ったと。その場合に、それは自分の会社のボス、スーパーマネーを見たと。お集まりで言えば、それがですね、それは、なぜ役に立った
か、まあ。それは本当にそういう目にあって、要するにあるプロジェクトをやったときに、早めにこう言ったおかげで、助けてもらって、プロジェクトがまくいったと。
いい感じで、いけそうですね。それから、ついでに、ディスカッション。これも言いましょうか。Do you give advice someone? Very in trouble.これはイエスですか。アドバイスするか。
イエス。
イエス。まあ英語圏の文化では大体しますね。ね、英語圏の試験ですから。すると。ね、はい。で、why?
それは自分も困った時アドバイスしてもらいたい。
持ちつ持たれつで。
そうです、ね。
持ちつ持たれ。してもらいたいからすると。そうですか。他には
人間版に最後の馬
だ。ああ、それでいきますか。自分もしてほしいから。あえてすると哲学的ですね。よさびか。ロジックで考えると、メリット非常に重視で、相手にとってのメリット、ね、自分にとってのメリット、社会にとってのメリット、ウィンウィンシチュエーション。この3つ述べてるうちに1分が経つという感じですけど、相手のメリットまず述べませんか。
相手に
感謝されて、素晴らしい、はい、それってウィンウィンシチュエーションになると、ね、で自分もプラスになると、ね、社会にとってもプラスになるという方法いきますね。それからオーダージェネレーション、これ難しい、ちょっと聞いてください。オーダージェネレーションが若い人にアドバイスをすべきか、はい、イエス。その理由は
経験を伝えて、
モアエクスペリエンス
ということが、
はい、
また
お、エクスペリエンスの重要性を語るんですね。エクスペリエンス、いい感じや。エクスペリエンス。でもこれでね、45秒ぐらい喋らなきゃいけないの大変なんですけどね。トーブルさん、これで300ワード書くとか大変だったんですね。300ワードどうやってひねり出すんかなと。いうね、インディペンダントに対してね、かなり哲学を掘り下げると。で、最後に、行きましょう。聞いてもいいですか。What's the character? Should the good advice have? これどうですか。アドバイスはどんなキャラクターを持つのか、ちょっと書いていきましょう。はい、これ重要なんで英語でちょっと書いてみましょうか。いろんな人に全員聞いてますね、これね。どうぞ。単語いきます。どうぞ。What character?ね。What character? What kind of character? Should a good advisor have? でいきましょう。どうぞ、誰かでも、どなたでも。Good listener。Good listener。どうぞ、書いてくださいね。Good listener。アドバイザーは Good listener じゃないと。どんどんいきましょう。どんどんいってください。はい、どうぞ。いきましょう。ゆうさん。
Knowledge。
Knowledge。Wisdom ですかね。ファーストビズナス、エクスペリエンス、何ですか。どうぞ。どうなります。なんかですか。ホスピタル。ホスピタリティがある。ホスピタリティ。 ホスピタリティ一応書きますね。ホスピタリティ、どんどんいきます、どんどんいきます、どんどんいってください、どんどん、はい、アトラクティブ、アトラクティブ、アトラクティブ、アトラクティブというのはあのあれですかね、キャリズマティック、なんかリーダーの方に行ってきましたね。キャリズマティックというのは、キャリズマというのは、ね、ハビがビリッアトラクティブ、ナチュラルビリッアトラクティブ、ね、ナチュラルビリッですね。で、どんどん行きましょう。ナチュラルビリッですね、アビリティなんですけど、キャリズマ、どうもいます、まだ、まだまだもっと、ありませんか、もっとエクスペリエンスはこっちの方にいるの、エクスペリエンス、これでいいですか、私はあの最も重要なものが抜けてるような気が、あ、しますよ、何なんですか、
英語で言えないんで、は、日本語で言いますけど、は、共感力とかじゃないですか、
共感力、こっちの方ですか、
はい、エンパセリック、見たことに、
エンパセリックリスナー、あるいはハイオピン、エンパセリック、アドバイザーはエンパセリックリスナーじゃないとあかんと、エンパセリック、聞く力、あるいはハイオピン、ね、相手に耳に当てて、考えれると、もっとないですか、
理解野望、
理解野望、理解野望、理解野望、理解野望、理解野望ね、理解野望、一応書きますか、ね、理解野望、どうぞ、
クリエイティブ、
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 ペイシェント、ペイシェント、ペイシェント、ペイシェント、違う方が、ペイシェント、これあのトピックはアドバイスをする人はどんなキャラクターを持っておかないかでしたね、ペイシェント、なんでペイシェントか、アドバイスをする人はなんでペイシェントになってたんですか、アドバイスして
る、よく話を聞く場面でさ、
いやいや、アドバイスする人ですけど、あ、相手のを聞いてアドバイスするから、まず相手のを聞かないから、どんどんと、だから喋るだけの人はダメですか、喋ってアドバイスする人、いや分かった、その後で喋るときは、
そういう人相手により、
そうですか、はい、ペイシャント、ね、あのリスナーとかと言いますけども、もう少し欲しいな、ちょっと私の欲しいのは出るまでちょっと行きたいと思いますが、どうぞ、なんかないですかね、
シュベルロジカル、
ロジカル、ね、ロジカルはこっちですね、ロジカルはこっちの方、はい、アドバイザーというのはアドバイザーで、あと、はい、
分析力、
分析力、またこれインテリジェンスのものアタナリティカルのアドバイザーというのは、例えば人生相談って、ね、で、どうしようか、ね、アドバイスを、ね、したくなる状況を考える、人生の大きな決断、これもあの IBTO の東部によく出る決断ですね、人生の大きな決断、例えば結婚、職業の選択、ね、そうですよ、こういう時にアドバイスを受ける、で、ね、恋愛でもそうですけど、そういう時に、ウィズダム、まあ、あると思うんですけども、これは英検、英語の勉強しよう、これもアドバイスです、ね、英語の勉強したいと、フラッと伸ばしたいという場合に、ね、アドバイス、英語力を上げたい、そういう時にアドバイザーがどういう人だったら嬉しいかというのはちょっと考えます、ですね、一気に出ますですか、はい、英語力を上げたい、ね、でその時にどういう人だったら、どういうアドバイスだと嬉しいと、なんか、何ですか、効果的に英語力を上げる、これもある、これだけでいいですか、非常に重要な
インカレ
ッジ、インカレッジ、これもインカレッジ、これもあった、インスパイア、ね、インカレージメント、インスパイリング、アスパイリング、ね、いきましょう、インスパイリング、アスパイリング、インカレージメント、同じ方向ですけど、スパイアがありますね。で、これをもうちょっと別の方に書くと、ポジティブシンカー、シンクポジティブ、ポジティブシンカー、ね、アドバイザー、ポジティブ、これ は暗くなってやる気がなくなると前に進まないんで、大丈夫、君らいけると、 You can make it、 You can、 頑張る、元気が出てくるのね。インスパイリングでアスパイリング、これアスパイリングの人でなければインスパイアするのができない、こう同じ単語だったね、インスパイア、ね、自分はまずアスパイアだよ。アスピレーションどういう意味かというと、 Having a strong desire to achieve something great even if it's difficult、 難しくてもやろうというですね、これがアスパイアで、それがインスパイアで、ポジティブシンカー、ポジティブこっちの方に行くんですね。でこれもちょっと入れてほしいなと、ね、でこの中で、ホスピタブル、おてなし、これというのは、グッドリスナーの方ですかね、こっちの方ですか、こっちの方ですか、相手の方を聞いて市民のエンパシリックの方ですかね、エンパシリック、アトラクティブ、これなぜ言いますか、これロジカルスイッチで言いますけども、これアトラクティブ言った人はどなたでしたっけ、なぜアトラクティブ言いますか、アドバイトはアトラクティブなんていうか、キャリズマティックって言うか、アトラクティブ、アトラクティブっていうのは魅力的、ねセクシャリーアトラクティブにも入ってるんですよ。入ってるんですよ。アトラクティブ。やっぱりアトラクティブですよ。あとですね、キャリズマリック。これはなぜ言いますか、パーソナルマグネティズムはなぜ言うか。これはなぜ言うか。
やっぱり
信頼できて。信頼。あ、吸い込まれると。ははアドバイザーは、アトラクティブな人が、アラトラクティブな人にはアドバイスしたくないと。アドバイザーの条件としてアトラクティブね。で、クリエイティブ。これはこちらの方にダイナミックという言葉があります。ダイナミックとどういう意味かというと、演じていくと、フロー、ニューアイディア、フロー、エナジー、ニューアイディア、ディターミンズ、サクシー、ね、フロー、ね、まずエナジー、それからニューアイディア、ディターミンズ、サクシー、これ一応言うとダイナミックですね。だからいいでしょう、ダイナミック、力ですね。非常に重要なファクターですね。問題解決力が高い、プランビー、プランシー、アイディアで問題解決できると。これ大学です、ね。で、クリエイティブ、ね。クリエイティブは非常に難しい。理解するのが。クリエイティブというのは、クリエイティブは無から無と思ってますが、英字で言うと、ね、初めて新しいことをしてもクリエイティブ。例えば、日本でまだ男性がピアスをしてないときに、初めてピアスをしたと、ね。イヤリングをしたと。これでもクリエイティブ。よそでやってることは初めて。これ勇気がいるんです。クリエイティブ。だから、インディビジュアリスティックと似てるんです。クリエイティブ。新しいこと始めた。人がやってないときにやると。ね、これは草分けて、パイオニアリング。それから無から無を無と、二つありますね。これクリエイティブ。で、クリエイティブな人だったら、クリエイティブ。いいんですけども、リソース、こっちの方がいいですか。クリエイティブな人で、アイディア大きい。ね。新しい方向に行ってしまって、ちょっと取ってすぎてついていけないかもわからない。リソース、問題解決力。これは、ね、プロモーションビアビリティ、ね、プロアクティブに問題解決でリソース、ね、こうだったら助言新しい問題解決してくる、ね、問題解決するリソースです、ね、こういうことですね。で、申し訳ない申し訳ない、はい、でこれはまあ人生哲学なんですけども、いずれだ、スタッフに行ってきます。であなただったら何がありますか、このモーストインポーラーアルバイスガッと言えない、
結果じゃなくて何事もやっているプロセスがいいんですよね、
それはやら
せ
てみたいなそれは理由は何ですか、理由が違う、
あ理由は人生やっぱり痛みありで、やっぱり失敗した時って もし結果にフォーカスしているとそこでもうめり込んでしまうんですが、それも一つのプロセスでエンジョイできていたら、そんなにこう落ち込まずにずっと同じ感じでキープできるというか、
例えばこの私この本見てください、プラン A プラン B って書いてますね、この子供さんだったら、言いたいです、 J というのはジュニア、中学1年2年3年、昔のモデルは5級4級3級でシニア12級2級2級です、カレッジ1年11級 AOG カレッジ2年11級で1級と言ったらいいけど、このカレッジが飛んでしまうから新しいモデルとしてプラン B として小学エレメンタリー5年生で5級5年生4級3級だったらこういうふうにジュニアってあって、高校で、ね、1級の AOG ぐらいまでのレベルまで上がるというモデルですけども、これは あくまで理想であって、英語の勉強の時に重要なのはディスカレジメントですね。例えば多いパターンが11級を通ったで英検1級を目指すと、ところがなかなか通らない、やる気なくなると。よくあるのが前より頑張ったのに成績下がる。これよくある。ビジネスであれ何であれ努力したのに前より悪くなると、これでやる気がないです、ね、で、まあ、これは当たり前のことなんですけども、こういう山のない谷ありね、まっすぐ伸びてくればいいんですけども、そうじゃなくて落ちる場合は頑張ってもね。でその時にこの結果だけ見てる人はそうなんですけども、私はちょっと違いまして、私は去年の、2、3年前から一応トライアスロンをやろうとして、70を目標にアイアンマーハーフをクリアしようというような目標だったんですけども、最初は、2年後にとか1年後にしようと思ったんですけども、これは、ね、やっぱりやめようかなと思います。70の方にそのプロセスによってその場でによってそのスキルがあると。ですから、自由なことは、プロセスというよりも、ね、自己向上ですね。これが一番重要ですね。スキルディベロップ、それから体力、精神力、ライフスタイル、すべてのものが変わると。これによるプラス。ね、これが目指すと無理に、私だったら通学外国試験でも、ね、法文試験っていうのがあるんですけども、法文試験、地理歴史、ね、今年通ると忘れちまうから、まあ、3年ぐらい通った方がいいというふうに勉強すると、通った後で毎回通れる力がついたと、ね、3年、スキルの場合。ところが英検の場合は、普通の人は英検とか1級通りたいと、ね、なんか一応試験だからオブセッションなんですね、オブセッションが。絶対通らなければいけないというオブセッション。だから落ち込んでしまうと。この落ち込んだ時にもっと人生を広い目で、多くの目で、広い目で見ると、この一級が今年通って本当にいいのか、来年通っていいのかと、それが人生にどれだけプラスになるかを考えると、結局、10年後に通った方がいいかもわからない自分の力がつくかもわからない、それからボケないかもわからないし、記憶力も上がるぐらい、スキルも上がるかもわからない。これが自己向上ですね。でこれがプロセスオリエンテッド、そういう意味で言いましたか。アップセンダウンで落ち込まずに、ね、目指せるということね。これが非常に重要。これが、パーソナルグロース、この人の方でアティチュード、メンタル。もちろん若い人で資格を通らなければ次のキャリアに進めない方ですね。ね、これから人生を歩んでいる上に自分のスキルを上げる、知識を上げる、精神力を上げるんだったら、このプロセスオリエンテッドがいいと。これをメンタルにするということです。提案ですね。で、キャラクターとキャラクターディベロップとスキルディベロップを同時に進む意味で、この自己向上ですね。これをデッピングのプロセスが上るというふうに思います。で、教師の役目、あるいは教材の役目としてはここに書いてます。キーワード3つ。キャタリスト、エンハンサー、ファシリテーター。これを考えてください。キャタリストは触媒ですね。自分でもできると。マイペースでできる。それをさらに感じさせる教材であり、プログラムであり、教師であり、人物、何でもいいんですけども、キャタリスト。それから、エンハンサー、価値を高める。それから、ファシリティで楽にすると。こういった状況に自分を置くと、環境に。こういった環境に自分を置く。これが一番重要なんですね。ね。こういうバランスする人はみんなそうだったんですけども、プログラムであれ、兄弟であれ、人物であれ、それを制することによって、キャラクターとスキルをディベロップすると思ってます。はい。あ、6時もありました。では、ここで、私はプレゼンテーションを終わりまして、それから、皆さんのスペシフィックな質問に答えに行きたいと思いますが、Q&A をよろしくお願いします。では、はい、どうぞ。今、ジェネラルが、
先生、本当にありがとうございます。はい、先生の方は配慮させていただいて、今日も会えて、本当に大満足なんですけれども、
はい、質問たくさんあるので、
一つにしますけれども、
あ、一つですか。
いや、なんか、いつでもどういう質問がお好きなのか、
ちょっとよく分かりませんけど、
3つぐらいでも。
じゃあ、まあ、パッと3つ言いますので、いや、答えを選んでくださって結構なんですけれども、はいはい、まず、篠島先生のやる気の泉というか、普通に考えると、その意欲っていうのはどこからこういうふうに来ているのか、経歴を見ても思うところなんですけれども、それから、あとはもう一つちょっとすごく大きな話題なんですけれども、私は個人的にその4技能をこの重視というか、今まで英語学、今大改革のこの、 改革で教育現場は大混乱してるんですけれども、はい、まあ、真っ向から反対している例えば慶応の、まあ、大津幸男さんとか、まあ、立教の代表の方とか、はい、静岡の内田達さんとか、はい、真っ向から麻生さん安倍さん、はい、柳井さんなのか、はい、そういったような、まあ、この今の大改革を真っ向否定の方もその辺のなんかご意見を答えていただきたいような、と英語のセンスって一般的に何なのかということで先生のお考え、多分意欲だとは思うんですけど、意欲を除いたら個人的には記憶力と音感だと思ってるんですけれども、その英語のセンス的な部分と、あとこれは個人的な質問なんですけれども、はい、先生の本のおかげで20代から TOEIC を受けて間もなく満点にはなりそうなんですが、もう50を超えて自分の記憶力のみの劣化を感じて増える、あの最後満点取れるのかどうか非常に不安なんですけれども、はい、たくさん聞いてごめんなさい。以上です。
それを高橋さんね、すみません。これをもう少し詳しく教えてください。どういう批判を？
要するに先ほど先生も、はい、あの英語の中で、はい、昔の方は論理を教えたりとか、はい、やっぱり本当のこのまあ。あの先生の最初の非常にも本当に計算であって、この SW のところとか、そういう何が実用英語というのも実はこの状況により次第なんですけれども、まあ、昔の方は今までの東大とか京大の早稲田慶応の問題でもいいんですけれども、高校までにしっかりと読んでいけば、あとは3ヶ月自分で NHK の番組を聞けばある程度できるから、高校は急に4技能にしないで今まで通りでちょこっとずつの改革できるんじゃないか的なことを、多分内田達郎さんとか元慶応の大津さんとか、あるいは立教の戸井会さんとか、割とあの文科省のやり方に対してちょっと拙速は知足にしかりみたいな、そんなようなことをおっしゃっているような感じがするので、その辺のなんかご意見とか。
マイクを使います。声が感じしまして、はい、まず言いますね。英語教育、英語の学習を考える場合に一番重視したのはボーダレスコミュニケーションです、ネイティブスピーカー寄りの英語ではなくて、ね、ネイティブのじゃなくてボーダレス、世界基準を考える、ね、これ以上ですね。で、考えた場合に日本の国語教育はかなり受信に重視します。ですから英語もそれをやってしまうと、ね、でボーダレスという考えの場合に発信がちょっと弱いので、英語ではある程度発信的要素を入れて国語とのバランスを取ることによって世界に通用するコミュニケーション力をつけると。で、はい、で、重要なのはここで重要なのは読解ですね。読解非常に重要視なんですけども、一番重要なのは私は基本的に英語だと思います。勉強を通じて、あるいはディベート、あるいは発信を通じて論理的に考えることによって掘り下げて、今まで考えたこともなかったことを考えることによって、もっと人生を考えると、深く考えると、シンキングがつくという、発信を通じて、あるいはディーンを通じて、これができればいいと思います。ですから日本人にとってこのディベート、あるいは論理的な訓練は非常に重要だと思います。今まで考えたこともなかったことをより考えて、ね、意見を戦わせて、そこから何か見えないものが見えるというので重要だと。単なる、ね、国際社会で西洋人に合わせた、ね、論理的に喋る、それだけじゃなくて、ね、自分の知識を高めるためにも重要だと思ってますね。ですから、この見話はちょっと視野が狭いと思うんですね。それからセンスですか。センスも同じだと思うんですけども、基本的にあの、一般的に言われることは、この英語というのはリズム感ですね、と言われてますが、これもあの、これもですね、リズム感わかります。リズム感というのは英語の音声、英語というのはフォネティックなんです、ね、で日本語はピクトグラフィック、音声言語じゃないんですよ。 ですから例えばグー、サウン、サプライズ、この伸ばしていく感覚ですね、サプライズ、このリズム感が体で体現できれば英語のセンスがあると。リズムのいい英語を使えるサプライズ、 This is very bigサプライズ、この感じなんですけども、これは一般的なんですけども、これはなかなか難しいんです。これね、これは早く英語をやってないと、この体感ができないので、英語感の、英語圏ですね。でも実際は、ロシア人もインド人も、この発音が悪い人も多い。で、45、そろろとか言ってるかもわからないし、非常に悪い発音。で、全然わからない人もいると。ね、センチメンタルと言ってるかは、リズムから、ボーダレスの発音と、それだけじゃなくて、これはこれで ラブル、用が非常に分かりやすい。この英語のリズムをタイピングするとライティングもリズムも非常にいいんですけども、これは難しい人は少なくともこっちの方ですね、視野の広さです。パースペクティブ、それは自分がイエスであれば、ね、意見じゃなくてノーの検知、ノーというのはイエスの検知から見て、ね、セルフクリティス、ね、インテレクチャルソフィスケーション、マチュリティ、ね、こういうことができる、こっちの方をセンスというふうに挙げてもいいと思うんですね。従来のやつはリズム感、それから、意欲とメモですか。意欲というのはやはりアスピレーションというか、ね、私の場合だったら、一応目標をね、世界的にベストセラーを出すと、影響力を与えると、みんなを救うとか、なんか大きな目標、それを大体、90歳までやるとか、折り返してとか、30年でやるとか、長期スパンを持ってると、そのために、今後5年、10年はどういうことをしたらいいとか、そういうのが、だから長期的な計画ですか、これが意欲を作るような気がするんですね。まあ、1年、2年の計画だったら意欲出るけど、これはすぐ消えてしまうから、10年以内にこうしたいとか、20年したいとか、そのためにあと意欲がね。それだったらもっと体を鍛え直さないと、もう根本的な価値観が変わってくるんですね。10年計画で、20年計画で、長期的な計画で、ね、一喜一憂しない、ね、それによって、ね、意欲というかくじけないことができる。それからメモリーですか、これは苦しい。これは苦しい。これはメモリー、トーイックを追求すると苦しいですね、トーイックね。トーイックにこだわらなければいけませんか。なぜトーイックばっかり、トーイックで、なぜトーイックが好きですか。
あ、好きですね。
なぜトーイックばかり。
いや、先生の本読んでやっぱりなんで取りたいなっていう。
いや、まあそうなんですけども、トーイックですか。アンタイエイジングというかね、これはね、よく言われてますが、能力。これ、大脳勢力では、心拍数、ね、エアロビの心拍数ね、これ、有酸素力が、ね、30歳ぐらいと同じであれば記憶力も同じということで、だからトライアスもやるしかないという感じでしょう。私もこれは一つ要因の一つですね。能力、メモリーの衰えを、ね、何とかカバーするために有酸素力を高めなきゃいけないと。スポーツ能力は、ね、スポーツによって鍛えると、ね、スイミングとか、まあ、それもそれで大事なり健康になって素晴らしい、ね、高齢化社会対策にもなるという素晴らしい、ですか。意欲、批判、センス、はい、加えていきます。じゃあ次の質問、
ちょっとよろしいですか。
はい、どうぞ。
ですね、ちょっとこ高度な質問なんですが、私定年退職でも、
はい、
ただ英語に興味があってるもんですから、ちょっと出席したんですけどね。
はい、
で今若い人って多いんで、一つ若い人にね、
はい、
頑張ってほしいと思うんでこの質問をするんですが、実はですね、
はい、
昨日11時からですかね、NHK の白熱教室、
はい、
リーダーシップとは何か、
はあ、というのを、
質問、ハーバードの有名な、はい、ケネディスクールですね、
はいはい、
あそこで、まあ、世界のですね、おそらく50カ国ぐらいの人たちが、日本人が少ないですよね、
はいはい、
でなぜ、ね、ああいうところに出て、はいはい、できないのかと、これがね、私はリーダーシップとは何かっていう議論を聞いててですね、素晴らしい議論なんですよね、
はい、
でそれでそこに戦うような若い人をもっと育てなくちゃいけないんだと、
はい、
で本当に真剣なその議論なんですね、聞いててもね、
はい、
で今も国連の事務総長はみんなそこを出てやってるわけですよね、
はいはい、
だから今の若い人たちがそういうところを目指してね、もっとしっかり勉強 していただきたいなという一つの私のアドバイスなんですがね、
はい、
そういう、それでまあ先生のね、そういう本、はい、まあ非常に貴重な本なんですが、まあそういう勉強をしていただいて、
はい、
ああいう国際社会のね、ああいう議論の中に、
じゃあ、お答えいたします。
はい。
はい、欧米では、小学、中学、高校の作文内容が違う。その時に、リーダーシップを培うような作文を取ってくる。それから大学でもリーダーシップというコースがある。それから MBA さんにもリーダーシップコース。非常にリーダーシップのような文章につけても、リーダーシップできそうなことなんですけども、リーダーシップ、バーグ、リーダー、タイパス、 マネジリアルってあるんですね、管理職ですね。で日本は、東大もそうなんですけども、マネジメント管理職を務めてるで、マネジメントのリーダー違いは何かという方が違うんですね。で日本だったらマネージャーとリーダー同じ違うか、うん、同じどう思いますか。マネージャーはリーダーであると、ね、同じだと、うん、でこのリーダーシップの本あります。要するに講座を取ったのなんですけど、リーダーシップという講座でこれ読めてくれた、はい、リーダーとマネージャーと違いは何か書いてある。
これ何か、まあ、私の昨日の聞いててですね、はい、私のなんかリーダーシップの理解が間違ってたかなと。要するにリーダーシップっていうのは、なんていうか、こう人をこう心を動かす、そういう力っていうかですね、その、動かす力の、なんていうか、やり方というかですね、非常にその、日本のそのリーダーシップっていう概念とちょっと違うなという、非常に勉強になったんですけどね、はい、まあ、昨日見た方はおられませんかね、何か非常にこの高度な議論だったような気がするんでね、で、あそこにこう、各国の名前が出てるんですけど、日本語が同じでも、何か一人もいなかったような感じがしたんでね、非常に素晴らしい感じがしましたけど。
リーダーシップの方を読むと、キーワード出てくるのはトランスフォーメーション。これが分かるんですね。で、マネージャータイプは、そのね、管理して、守って、守りの方ですね。管理すると。ね、踏襲する、ね。リーダータイプは、インスパイアしてトランスフォーメーション。クリエイティブで新しいことを生み出すふうに西洋では分けてます。で、日本の場合は、そういうふうに分けてるとは限らない。ね、同じかも分かる。マネージャーは、マネージャーと管理できると。ね、人を管理すると。ね、失敗した判断力もある、そういう感じで、とっぴな人はそれはまあどちらかといえばね、秘密兵器としてはとってもテーマ的というか、そういう人はいるんですけども、でそれはリーダーじゃなくて、ね、そういうのはまあ切り札ですね。で向こうはリーダーといえばインスパイルでトランスフォーメーションで、マネージャーと別に分けてると、この2つね、これ言います。そういう話がありますね。これですか。で若者はこれの方に探してほしいと、インスパイルのインスパイですか、アスパイリンの方に。この条件としては2つですか、まず1つ。アスパイリンですかね。それからグローバルですか。この2つの要素がいいと思うんですけども。で、若者が、若者ってどうか、大学生ですか、高校生、あるいはどういう人、若者って何歳ぐらいですか、参加してほしい。
いや、
あれは若者とは書いてない。昨日の番組、若者とは書いてない。
そう、書いてない。
リーダーの人も、いろんな人、
どんな人もね、非常にこの、なんていうか、人生経験で豊かな人、
まあ、そうでしょう。
全部含んでたんですが、まあ、私は若者っていうのは、ある程度、その、現役で活躍してる方。
あ、20代の。
まあ、20代っていうか、まあ、50代でもいいんですが。
50代
要は、現役で、ね、現役で、
現役でね、
活躍してる方がですね、はい、ある程度仕事の中でそういう機会をね、どんどんどんどん作って、はいはい、グローバル社会に出ていくというようなことを
言ってほしい
っていう。
もうそれ、はい、ああいう場合に出るには英語力はいるんですけども、気遅れしませんか、英語でやってます。
英語力はもう、これはもうベーシックチェックベーシックですから、それはまあ今の先生の本じゃないですけど、そういうのをマスターしていただいて、そういうところに出てくるというふうな。
で、英語はそんなに上手くない人も参加してると。気遅れせず。
いや、
日本人は気遅れしてる。これは何、気遅れの理由。気遅れの理由を聞いてみたいと思います。気遅れする理由は何ですか。ああいう場合です。気遅れする。気遅れする理由は何か。これ気遅れで出ないと。参加してる人は気遅れしてない。
いや、おそらくですね、ああいうグループに出る人は、
気遅れ
っていう気持ちは全然ないと思うんですよね。
気遅れしない理由は、
自分は、よし、これ、要するに国際社会に出てって、これだけの発明をしてやろうという気持ちの人じゃないと、ああいうところへ出られないと思うんですよ。
英語力
はもう、
なくても気遅れしない。英語力悪くても気遅れして
ない。英語力はもう、ほら、当然のことで、それなしには、いや、もうどうしようもないわけです
から。英語力はいまいちの人でも記憶にして喋っていた。インドネシアの人とかどっかの人ね。喋ってた。聞いてない。これはなぜ記憶にしてない。なぜ記憶にするか。ちょっと聞いてみましょう。 なぜ記憶です。
ミスをすごく怖がるの。ミス失敗したらどうしようと思う
の
か、なかなか喋れない。
ああ、それ以外に
ディスカッションする場がないから、ね、ああ、公の場で意見を言うっていう教育がまずない。ああ、自分の意見を持っていない人も多い。
気遅れ、ディベートの訓練ができてない、気遅れしている、気遅れ、気遅れしている。あの人たちは自分の経験でこういうことを言いたいと、
ね、
経験、人間力、経験力がある。で、聞きたいという好奇心がある、使命感がある、ね、使命感、ね、何か変えたい、トランスフォーメーションの力、何かを変えたい、これです、トランスフォーメーションに対して何かミッションがある。これが記憶力を飛ばす、英語力を超えるとですね、これがね、トランスフォーメーション、これだと思います。
次の方、
お時間はどうぞ。
先生、あの、辞書数十冊を制覇されたということで、ちょうどなんか先んとりで膨大な砂をこう古いでやってたら、最後になんかキラッと光るものが、金が残ったっていうようなイメージを持ったんですけども、あの、この中で数十冊の中から記憶に印象に残ったこと以外に、なんか数十冊全部制覇したからこそ、なんか、砂金が取れたっていうような、うん、先ほど英語力っていう悟りってありましたけど、なんか砂金に相当するようなものが何があったのかなって、
はい、すいません、じゃあ最後に、私は英語の勉強した後は松本道広氏の速読の英語というもので、なんか2段、3段、4段と書いてます。これ感銘を受けて、英検1級にまだ上があるんだなと目からうろこした。普通だったら英検1級で最終目標としては一般的、その当時はそうだ、もっと見た、ね、でそれを見たときに、まず語彙力をどうしたら増やせるかと考えたときに考えたのが2つの本です。まず1は松本道広氏の日米広報辞典というのがあるんですね。これがあのなんか1000ページぐらいの本です。もう一つがシソーラスの例文付きシソーラス、これ1000ページぐらいの本です。で、これをまずどうしても制覇したい。それからトレンドという自由のやつになるかと。トレンドって今でもありますね、トレンド、自由ね。これによって、生まれて変わったんですけども、日米広報辞典というのは、これによってタイム、ニューズウィーク、ね、それからタイムズ、それから洋画でよく使われる広報表現が分かった。普通は硬い英語を勉強するとどんどん硬い英語が分かるんですけども、それでも分からない、タイムで分からない広報表現、これがどうしても克服したかった。で、これを、勉強するためにゲームを映しまして、そこをね、で、テープに録音しまして。で5年間ぐらいかかりました。5年間を無理に使って覚えましたが、それからシソラス、これは1ヶ月で覚えました。1ヶ月で読破しましたが、そうするとシソラスって20万円表現なんですけども、その時認識が2万語が6万語、これ認識です、全然使えないんですけども、そしてこれタイムが軽くなったということですね。それによって、私のブレックスは一番アルクの、翻訳コンクール日英英日、これを日本では初めて入賞したと思います。それによってシャープからのコンピューター翻訳とか、それからシロトピアの翻訳系なんです、もともと。英語で、英検を教えるというのも、一種翻訳です。翻訳のためには、すごい語力を得るということですね。で、これが良かったと思いますね。で、タイムとか軽くなると。タイム、重たいんじゃなくて、洋画重たいんじゃなくて、軽くなるっていうのはすごい。日本語だったら軽いんですよ、大体。英語だったら急に重くなる。重い。これは、大いに、語彙の不足が影響していると思います。それによって翻訳が。そんな感じで、なんかひらめきとか、なんかひらめきとかになってます。ひらめき、これによってどういうひらめきがあったとか教えますか。
ひらめきというか、はい、なんかイメージ言うと、なんか、はい、膨大な空の中から来たら、からこうキラッと光る小さな金塊が見つかったっていうようなものの、その金塊が何なのかな。
金塊というのはですね、やっぱ英語に隠されたコンセプトというか発想でしょ。その宗教的聖書の発想であるとか、なんかいろいろ発想から来てますね。由来というか、ね、文化の違いとか、これが極めると異文化の洞察が深まったということですね。これによってね、単語のネットワークができる、これも異文化と関連するんですよ、ね、語源的にいろんな語源が分かると、まあ異文化への洞察、クロスカルチューアビナスが高まったと。それってまあセンスが、先ほど質問で言われたセンスが高まったと。英検とかそういう勉強というのは、それはそれである程度センスは高まるんですけども、ね、これも運が良かったら3年で終わってしまうんです。運が悪かったら10年ぐらい持つんですけど、運が悪かった 運が良かったらすぐ通ってしまって先生が身につかない。トーイック、ね、これはたまたま、ね、運が悪くなって時間がかかって運が良かったらそれでもスッと960点だったらねすぐ通ってしまう可能性があるんですよ。キャーぐらいの可能性で、ね、可能性なかなかそこから苦労されてるんです、ね、でもあのここでも格言を生み出した人がいましたね。あの優秀なあの人はね、トーイックはあんな簡単って言ったらあれですけど970点80点の人ってもう退屈なんですよ。よくやってるなと勉強した。これはトーイックの問題で発信力を鍛えてるみたいなね、もう退屈だからずっとね10年20年やってる人が40年トーイックでも発信力を切れば素晴らしいんですね。こういうふうにアプローチを変えた方がいいと思います。はい、ではもう時間ですか。はい、ちょっとこれ買ってみましょう。はい。